マタイによる福音書8章を見ていきます。山上の水訓、山上でのイエス様の説教が終わった後のところを私たちはこれから見ていくわけですけれども、天の御国の宣言がこの山上の説教において行われたわけなんですね。このイエス様が王となっている世界がもうそこが天の御国、神の国であります。でこれから奇跡を行われるんですね。それがイエス様の言葉の命令によってこの行われていくわけなんです。だからこの福音宣教というのはですね、ちょっと間違えられやすいんですけど、この言葉を聞いてそれを信じていく、事実そうなんだけれども、それだけだと片手落ちというか全然足りないんですね。イエス様は力を持って語られたっていうことで、この力っていうのはなんかこう、なんていうの、雄弁さとかそういうものではなくて、事実人を変えてってる、物事を変えてっている、この目で見える形で本当にこの実態が変わっていく中においてお語りになっているわけなんですですね。でそれでパウロがコリントの第1の4章の20節で、神の国は言葉ではなく力にあるのですと書いてます。で福音もそうですね、この信じる者を救う神の、何て書いてますか、知識って書いてないでしょ、何て書いてます、力なんですですね。力がその本質なんですね。で皆さんがイエス様を信じたって言った時にですね、信じる前のことをちょっと思い出してほしいんですけども、なんか禅問答というか宇宙語じゃなかったですか。例えば私の説教とか、なんか他のクリスチャンが一生懸命話していることとかうなずいていらっしゃいますよね。なんかわけわからないなだったと思うんですよね。で小難しい、なんか十字架にかかって復活とかなんだか、もう3日目にとか、なんかちょっとなんかもっとこう分かりやすく話してくれないとかね、なったと思います。だから言葉のこのものを信じたんじゃないんですよね。何を信じたかって言ったら、本当に変える力、救う力ですね。ですね。で救うことがおできになる、死者の中から蘇らせるという力があるんですね。でこれを信じたんです。でそして事実自分の中に復活の力が与えられる、信仰を通して与えられる神の国の中に入っていくわけなんです。それでこの8章というのは本当にその力の現れを見ることができるわけなんです。でその現れというのが、これが興味深いですね。イエス様の力の現れというのは、いわゆるなんていうのかな、こう強いものが、なんか弱いものを制圧するのではなくて、むしろ逆で、この贖いですね、なんて言ったらいいかな、社会的に阻害されているような人たちですね、その中に入られて、そこで触れられて、そしてその人たちがこのキリストの命を経験していく、この死の影の中を歩いているような人たちがイエス様を経験していくわけなんです。でこれが逆説的で意外で、このイスラエルの人たちの中ではこう外されていってるような、そういう人にイエス様が近づいていってるわけなんですね。これ救いと言って、贖いと言ってもいいでしょうかね。で初めに雷病人が出てきます。次に百人隊長、異邦人が出てきます。そして女が出てくるわけなんですね。一節、イエスが山から降りてこられると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。清くなれと言われたら清められたと書いてます。 今山から降りて行かれた時に大勢の群衆がイエス様について言っています。しかし大勢の群衆の中でマタイが注目したのはツァラートに侵された人なんです。大勢の人がいたとしても本当にこの神の国が広がるっていうことにこの特徴があったのがこのツァラートに侵された人がそうだったんですね。でツァラートという言葉この新改訳の第3版から始まったんですね。で第2版では今私がこの第2版こっちに手元にあるんですけれども、雷病と雷病人と書いてます。もうずっと雷病と訳されているし英語でもレパーって書いてまして雷病ですね、そのように書いてあるんですね。で今はハンセン病と呼ばれますね。けれども、まあ、変えた理由があります。まず雷病という言葉が差別用語だっていう、まあ、そういうのがあったんですけれども、あとレビ記を見ますと13章と4章にこの雷病について詳しく書いてますが、そのツァラートっていうのはこのヘブル語の元々の言語のそれをただ発音しただけです。ツァラートですね。でそこを見るといわゆるハンセン病に当てはまらない表現もたくさん出てくるんです。皮膚病が多いですですね。けれども問題は壁にも雷病って書いてあるんですね。この新改訳見るこの第2版見ると壁に雷病って何なのかなって思うじゃないですか。カビですよ、カビ、カビということで何かに限定ができないというのが、まあ、このツァラートなので、まあ、そのまま訳しましたというのが、まあ、あれなんです。だけど、まあ、私やっぱりこの雷病という言葉は実は使いたいですね、正直。なんでかっていうとですね、まあ、今差別用語だって話しましたけど本当に差別なんですよ。差別っていうかそれだけ重い言葉なんですね。重い社会的な状況にそういう人たちはいました。レビ記の学びを13章と14章の学びをよかったらぜひですね家に帰られたらロゴスミニストリーのサイトに載っていますので一番最新のが僕一番自分ではいいかなって思っているんですけれども、まあ、そこで使った言葉を紹介しますと私がネットで見たらこういう言葉が使われていてあこれいいなと思って先行性という言葉を使いました。で潜というのは潜水艦の潜ですね、潜るということです。で行というのは進行していくということです。でこれが雷病について非常に厄介なんです。一度症状としてはちょこっと出てくるんだけどもなんか潜らないようにこうすぐに隠れちゃうんですね。こう潜っちゃうんです。あだから大丈夫だなと、ね、その間思ってるんだけど実はその時は一番やばくてどんどんどんどんその体を蝕んでってる体の機能を蝕んでってそして次に出てくる時はもう遅しなんです。これを先行性と言います。で雷病の特徴というのはツァラートの特徴というのはこの潜ったままで体に悪さをしていって広がっていくというそれをこの、私たちの内側にある汚れをよく表してるんです。罪というのは初め少し認識されるんだけれどもそれほど大きな悪影響が出てるとは思われないけれどもその時が一番怖くて蝕んでっています。そして現れた時には明らかにされた時にはどうしようもない状態になっている。でそれでこれを神は汚れたものとみなしたんです。そしてこのレビ記を見ますと汚れていると叫ばなければいけないと書いてあります。13章の45節にレビ記の幹部がツァラートに侵されたものは自分の衣服を引き裂き髪の毛を乱し口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ぶと。今叫んだのは叫ぶと書いてあったので叫んだんですこのようにして雷病人はイスラエルの宿営には住むことができず一人で住まなければならなかったわけです。覚えてますか？4人の雷病人がサマリアの町のその城の外に住んでました。でサマリアの町が超インフレでこの包囲されていたの でそれで、残飯で生きてたんだけども残飯さえ出なくなったという話があります。 このようにして、この人々から離れて生きていたわけなんです。この男がイエス様に近づいたっていうところから、山上の水訓の直後、この後の話が始まるというところに神の御心の大きさがあります。天の御国というのは、私たちの弱さや汚れ、罪を持っている私たちに神が触れるという、そういうところから始まっていくということです。自分がもうダメだ、汚れている。ペテロもそうですね。ペテロもイエス様に本当に会った時には、あの大量の、この大量になってですね、この網を下ろしなさいと言われて、そして私は罪人です、汚れたものです、私から離れてください。これまさに雷病人の態度ですよ。その時に、怖がらなくてよい、私についてきなさい。証明を受けるっていうのはね、自分が一番惨めな時ですよ。私についてきなさい。ここからイエス様の御国のストーリーが始まっている。自分がもうダメだと思った時に、その時にこそイエス様の手が置かれる一歩手前なんですね。そして長血を患った女の時もそうでしたけれども、群衆がそこに周りにたくさんいるのに、雷病患者は近づいたんです。勇気がかなりいったとします。本来ならば離れなければいけない、しかし強い意志を持って近づいてきたわけなんです。で、この求めがあるっていうのがすごい大事ですね。前回学びました7章で、求めなさい、そうすれば与えられる。で、これでなんかちょっと欲しいなじゃないんですよ。求めなさいの背後には、その時言いましたけれども、自分には何も良いものがない、自分でこの心の貧しさですね、何もないから主よなんです。これが求めなさいです。で、与えられる、この恵みによって生きるっていうのは、この自分が何もないっていうところからスタートしているわけなんですね。そして主よと呼んでます。後で律法学者は先生とラビと呼んでますけど、ここで主よと呼んでます。すべてのことを、生活のすべてをですね、この方に任せていくわけなんですね。で、お心一つで私を清くすることがおできになると。だから清めることができるという信仰を持ってました。信仰を働かせる必要がありますね、私たちはね。あのこの前学びましたが、あのパウロの時ですね、その時は恵みの広さについてまず信仰を持たなきゃいけないと。で、もう一つはこの困難にあった時、それでも主がここにおられるっていうので信仰を持たなきゃいけないと。信仰を働かせるんですけれども、ここでは清めることができるという信仰を持ってたんです。ただ、ここでね、不信仰になったのね、お心一つでって言ってるんですね。でイエス様はし、あの清めることがおできになるということはもう確信していたんですけれども、それを清めるか清めないかっていうのはイエス様の主権、イエス様のお心にかかっていたわけなんです。でこれについては、この、もうイエス様に全てをお任せする主でありますからね。でもイエス様が私の心だと言ったんです。主はこれをいつも願われています。清めたいと願われています。喜んで行われます。あとで、他の福音書でもそうですけども、医者は、正しい人には医者は必要としないってありますよね。皆さん病院行って、いや私病気になっちゃったです、ごめんなさい、もうここに来ること資格ないですって言ったら、ちょっと大丈夫ですかなりますよね。ねえ、ちょっと大丈夫ですかですよねイエス様のところに来るときにそれやってないでしょうか。雷病のままでいくんですよそしてここで驚くことは、手を伸ばして彼に触ったというところなんです。雷病人が、さっき言ったように汚れてるって叫ばなきゃいけないって言いましたけれども、雷病人が触れると触ると相手が汚れますですね。イエス様は逆だったんです。イエス様が触れると、イエス様の清さがあちらに伝播するんです。ということは、イエス様は単なる人間ではないことが分かります。 神から来た方、神と一つであるということが分かります。でこの雷病についての掟13章14章レビ記で、ここで非常に不思議な、このこと疑問が出てくるんですね。この清められた時には祭司のところに行ってこれこれを行いなさいとは書いてあるんですけれども、どうやって清められるかということについては一切書いてないということなんです。清められてイスラエルの仲間に戻ることができるための儀式はあっても、清め自体には何もないんです。でイエス様がナザレの街道でお語りになった時にですね、ナーマンのことを取り上げたんですね。ナーマンシリア人じゃないですか。でこう言ってます。その中の誰も清められることなくてなんですね、イスラエル人の中では。でも異邦人のナーマンだけは清められたって書いてあるんです。清められてないんですよ。清められてないのに清められた時はって言ってるんですね、レビ記の14章では。でここはユダヤ人の中で雷病人の清めがあるっていうことは神が訪れたんだって分かるわけです。神しかできない。神はキリストイエス様がこの律法にはできないことをすることによって、ご自身が神であることをこの知らせておられたんですね。イエスは彼に言われた4節、誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。これ今言った祭司に見せていくという手続き14章、これねすごい長い手続きなんだけど非常に興味深い、読んでいくと。でしかもこの雷病人っていうのはもう本当にこの隔離されてたっていうか阻害されていた人なんですけども、この手続きが終わるとですね、もうなんちゅうの祭司になったかのようなところまでの回復を与えます。礼拝生活ができるこの本当にもう中心的なところまでのこのなんちゅうのかなプロセスを取るんですね。でまず初めに行うことがですね、これ興味深いんですよ。2羽の小鳥のねを用意するんですけども、そしてねその1羽をほくるんですね。そしてこの皿の中にねこれ水を浸して、しかも確か湧き水だったかな。そして杉の木も用意して、あと黄色この赤に濃い赤ですね。でその糸を入れるんです。そしてほくった、この小鳥の血を、そこに垂らすんですね。そしてもう一匹の一羽の小鳥をその中に入れて解き放つんです。だからそれだけ見るとはあなんですけれども、イエス様が十字架につけられてよみがえられたっていうことを見るときに、本来ならばユダヤ人の人はハッとするはずなんです。いいですか。まずこの清めが行われるっていうときに杉の木が使われている、木につけられたわけなんですね。そこで血を流されたわけなんですね。そして火色の糸までがあって、この血の色ですよ、それはですね。そしてそのように水の中に入って、そしたら今度は解き放たれる、生きてよみがえったわけなんです。これしかも水のバプテスマもキリストにつく水のバプテスマも表しているほどのですね、そういう不思議、本当に意味のあるもの。そしてあとこういろいろと繰り返して、8日目だったかな、この生贄を捧げた後にですね、さらに血を取って今度はその人の右の耳たぶ、そして右の親指、そして右足の親指ですねに血を塗るんですよ。でこれをやる時っていうのは祭司が奉仕につく任命式の時にそれを行うんですよですね。ここまでのことを行う恵みなんですね。恵みなんですよですね。本当に恵みなんです。どうしても行いで読んでしまいます、聖書。例えばトルコ旅行行った時にラオデキア行ってきました。ちょっとね話ずれてるんですけど、やっぱりちょっと心がいっぱいだからね、話しちゃうとね。ラオデキアって一番厳しいように聞こえるじゃないですか。でもその時説教してくれた時に J 牧師がね、 J さんがね、目の前にでっかい石がこの発掘されたばっかりのがあるんです。まだね一般には入れないけれども、もうはっきり分かる、すごいでっかいのが教会の跡なんです。つまりよく読み返すと、悔い改めなさいって言った後で食事しようって書いてるじゃないですか。勝利するものはって書いてあるんですよ。そこを見逃してなんか吐き出すってとこだけね読んじゃって、 ああもう本当ラオディケの教会ってダメだなと思ったら、彼らは悔い改めたんですよ。恵みなんですね、恵みなんです。一番やべえと思う人が一番いいとこについちゃうのが恵みなんです。そして誰にも話さないように気をつけなさいとイエス様言われました。なんでかっていうと、このイエス様が行われたことの意義が、ただ人々に言い広められてもあんまり意味がなくなってしまう。なんでかっていうと、祭司に見せることによって確かにこれが神によって行われて、あなた方のイスラエルの共同体の中に入ることができたんだと。この神様が用意してくださっているものをちゃんと手続きを取ることによって、彼は本当の意味でこの雷病が清められたの意味合いが分かってくるわけなんですね。これ実際にあるんですけど、この奇跡的に癒されたこの顔面がね、こう本当にこう交通事故かなんかでこうぐちゃぐちゃになって、コスタメサの教会の牧師の一人なんですけども、そして癒されちゃったんですよ。普通整形手術すごい何回もやらなきゃいけない、それでも戻らないのに本当に普通の顔してるんですよ。言わなかったら全然分かんない。でやっぱりね、お医者さん行くんですよね。だってなんでかって言ったら、それは完全に治ったっていうのをチェックできるじゃないですか。でまずお医者さんは、これは分かりませんと、なんで治ったのか全然意味が分かりませんとチェックできるわけですね。神しかできてない。だからそういう意味合いもあるだろうし、まあそれ以上ですね、これはね、霊的にもっとすごい、本当にこの人が清められたんだっていうことを表しているわけなんです。まあ、これを私たちに当てはめたら何かって言ったら、イエス様によって変えられたんだっていう事実をですね、社会的にこう自分の生活の中で慎み深くでも力を持って歩んでいくときにですね、本当にそれが証になっていくわけなんですね。で5節ご覧ください。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでますと言った。この山から今イエス様降りてこられて、でもうそろそろね、聖書地図持っていらっしゃる方は聖書地図ご覧になったらいいですね。このガリラヤ湖がこう大きくなっているところを開かれるといいと思うんですけれども、こう山から降りて来られて、それほど距離が遠くないところにカペナウムがあったんですね。でこれがイエス様の宣教の拠点になりました。ペテロの家がそこにあります。でそこの家に立ち寄りながら、その周辺を中心に働きを行われました。ガリラヤ湖のちょっと北ですね、北の湖畔にある町です。でこの北にあって、そして、北の湖畔ですね、このでそしてコラジンという町がその北ですね、もっとこうちょっと内陸に入ったところですね。でこうありまして、あと西の方に行くとベツサイダというのもあります。あとイエス様は、このカペナウムの、西側の方もですね、ゲネサレ平野というのがあるんですけども、でそちらの方でも活動をされていて、だからこういう三角形で結ぶ、このコラジンを頂点にしてね、こう三角形で結ぶことができます。でこれを伝道三角地帯とも言われますね。でこのところでイエス様が、この本当に中心的に動かれて、このカペナウムはその中心地点だったんですね。で、カファルナウムっていうふうに、本当ね、もっとヘブライ語っぽく話すとナホムの村という意味です。預言者のナホムですね、慰めの村というそういう意味合いがあります。でカペナウムはヴィアマリスというこの海沿いの道ですね。これエジプトからメソポタミアまで行く国際幹線道路が走っている町の一つで、で人の往来が多くあったところです。酒税所がだからあるんですよ。だからマタイがなんか座ったのか分かんないけどね、次の章に出てきます。あとローマ軍の駐屯地になってました。なのでカペナウムに入られたら、まず来たのがこの百人隊長だったんですよ。異邦人です、ローマ人ですから。先ほどの雷病の人は まあ、汚れによってイスラエルの民なんだけど引き離されてしまった人です。彼は異邦人はもともと部外者です、イスラエルからは。しかし自分のしもべに中部にかかっている人がいたと。中部というのは身体的な機能を麻痺させる脳の疾患ですね。口や手足の機能が麻痺してさまざまな行動ができなくなり、仕事ができなくなり、生きる意欲がそがれていきます。それはそうですよね。もうどんどんこう動かなくなっていくから。でローマ兵のはずですから、もうローマ兵としては働けなくなると。だから単なる身体的なものだけではなくて、経済的なもの、社会的なもの、精神的なもの、全てが奪われてってしまっている、まあ、こういう苦しみの中にいた人であります。イエスは彼に行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威のもとにあるものだからです。私自身のもとにも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしようと言えばそのようにします。イエス様が行って彼を治そうと言われたんですけれども、このイエス様は興味深い方ですね。人の心を試す方です。初めに分からないではなくて、もうすでに分かってらっしゃるのにあえて行われることが多いです。同じ異邦人でカナン人ですけれども、異邦人でカナン人の女がいたじゃないですか。その時には私の娘を悪霊から追い出してくださいとだったら、私はイスラエルの失われた羊の他には行かないって言われたんですね。ひどくないね。うなずいてくれてありがとうございます。ひどいでしょ。でも女の信仰を知っていて、それを引き出すためにイエス様があえて言われたんです。でこの100人対して同じようにすごい褒めてますですね。でこういう方なんです。でおそらくはここにおいても似たようなことを行っていて、織り込み済みで、この100人隊長ですね、行ってと言ってます。ユダヤ人は行かないですよ、異邦人の家の中に。この前学んだ通りです。コルネリオですねの家に入ったっていうのはものすごく一大事だったんですよね。だから今ここで彼が、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんと言ってるんです。でも主よと呼んでるんです。ここ大事ですね。それでも主よと呼んでます。いつも言うでしょ、恵みにはずうずうしくなってください。それでも求めるんです。そして彼の職業柄ですね、午前礼拝でお話ししましたように権威系統をよく知ってました。そして神の国というのが権威系統に成り立っていて、そして言葉によって成り立っているということを彼は 職業柄よく分かっていました。この私たちは教えを聞くときに段階があります。まず第一に理解する段階ですね。知的に論理的に理解しているかどうか。で次に感情を持って受け入れられるぐらい理解しているか、これ第二段階ですね。で第三段階でそれ意思を持って適応できるかどうかです。教えにしたことを決められるかどうか。で第一第二の段階で終わってしまう場合が多いんですけど、第3の段階まで来る人たちがいます。でもね、実はね、第4の段階が必要なんです。神の国はそれが霊を持って捧げるっていうことです。単なる意思ではついていけません。単なる意思では適用できません。そうではなくて、もう完全に神に自分の全てを頼り切る。でしかも神からの呼びかけがなければ無理です。神の選びと呼びかけがなければその応答さえもできないです。ですね。でそこにおいてこの応答していくことによって、自分ではなくて、自分で適応したらね結局失敗しちゃうんですよ、自分の意思だから。 でも神の意志が強く働いていて、それに応答して乗っかっていくというか、ね、でその中においてその御言葉が、神の言葉が自分のうちに働くんですね。テサロニケの人たちが非常に有名になっていました。その地域で新しく信じたばかりなのに有名になってたんです。その愛において、希望において、信仰において。理由がパウロが言っています。第一テサロニケの1章の6節、あなた方も多くの、2章かな、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりましたですね。これ、あ、そう、これ一章だ。これ一章だ。一章の6節ですね。聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたって言うんですね。で、2章の13節にこう書いてます。あなた方が私たちから聞いた、神の言葉を聞いたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますって言うんです。人間の言葉ではなくて、事実神の言葉として聞いた、権威ある言葉として聞いたんです。だから自分が一生懸命それをやっていこうという努力以前に、もう神の言葉がその人のうちに働いてくれたんです。ですね。では10節です。8章10節。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。誠に誠にあなた方に言います。私はイスラエルのうち誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのですと。イエス様が驚かれたんですね。このイスラエル人ではない人にこの神の国の本質を言われてしまったからですね。イエス様は信仰を見て驚かれましたけれども、不信仰を見て驚かれた場合もあります。覚えてますか？ナザレです。ご自分の故郷です。そこの、この街道においてほとんど印や不思議、あの奇跡を行うことができなかったと。どういう驚きかって言ったら、こんなに見聞きしているのにっていう驚きですよね。で、逆ですよ、彼の場合は。そんなに見聞きしてないし、イスラエル人でもないのにっていうことです。信じるということはこのように能動的なんですね。だから、イエス様は不信仰な世代である、時代であるって嘆かれます、この福音書の中で。それ何かって言ったら、能動的に信じられない世界、信じない世界です。貪欲になってない世界です。いい意味で貪欲にね、あの、もともと貪欲っていう言葉って悪い意味だけども、信じることにおいて貪欲になっていない世代ですね。無気力になっているというか、無感覚になっている。これをイエス様は嘆かれました。でイエス様はこの時点でユダヤ人がかなり反発することをもう予想しておられました。なぜかというと、ユダヤ人にとって神の国はユダヤ人だけのものです。異邦人ならばユダヤ人になるというか、ユダヤ教に改宗しなければいけないと教えていたわけなんです。で、ここでイエス様は信仰がなければユダヤ人であっても御国に入れないことを明確に言われてるんですね。ここで食卓に着くっていうのは神の国の中に入ってるということです。神の国に入ったら、この地上のね、千年王国ですけども、食卓があるんですよ。飯食うんですよ。復活の体持ってるのに飯食えるんですか？食えるじゃないですか。イエス様も飯食べたじゃないですか。で、祝宴があって、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒にって書いてます。これユダヤ人の父祖ですよ、先祖です、ね、で今でもユダヤ人の人はアブラハム、イサク、ヤコブの神と言って、神を呼ぶときにはそうやって呼びます。でも四方から来ているのは異邦人です。そして御国の子って言ってますけど、これは御国に入るはずのユダヤ人が外に放り出されているということなんですね。13節。それからイエスは百人隊長に言われた。行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒されたと。 信じた通りになるようにって言ってます。やはりここでも、なんていうの、イエス様ってね、なんていうのかな、求めっていうのを求めておられる。心を開いた分、神はそれを行うことがおできになるんです。求めているものに神はお見せになります。だから信じたっていうのはこれ求めたってことですね。通りになるようにと。そしたら癒されました。次いきます。14節です。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。でイエスは彼女の手に触れられた。すると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなしたと。このカペナウムに入るときに100人隊長がいた、この駐屯している人ですね。ちょっと外にあったのかもしれないね、この町の真ん中よりもね。で他の福音書を読むと、この街道に行ってこの教えられたときに悪霊が来て、この悪霊を追い出されたとかっていうのも書いてありますけれども、そしてその街道からペテロの家はもう非常に近いです。あの遺跡行くとですね、もう非常に近いです。でこのペテロの家に行かれたら、姑が熱を出して寝込んでたのをご覧になったんですね。ペテロって奥さんいました、ね、その奥さんのお母さんですよね。でこれもですね、ユダヤ人にとっては非常に、なんていうのかな、不自然なことが書いてあります。女なんですね。女、しかも手に触れているという、手を触れているという、このイエス様が手で女に触れて癒されてます。でもね、実は聖書は女を神が用いられる話は多く出てくるんですね。オリーブの会では女性を見ていってますけども、それだけ女性が用いられているから題材があるんですよね。でもどうしても人間の文化の中では男性が中心になってます。でもそれに反するかのように、旧約聖書にも女が用いられている部分は多いんですけれども、新約聖書はそれがさらに際立ってるんですね。でこの女に触れるというのが、まあ、考えられもしなかったこと、これはなんか恥じらいというよりも、この文化的に差別意識の方ですね、あってはならないような感じだったんです。しかしどうですか、16章、使徒の働きの16章ね、前回学びました。先週マケドニア人、男が出てきてね、助けてって幻の中で出てくるんですよ。行ってみたら何のことはない、ルデアっていう女性でした。だからガラテヤ書にこう書いてあります。男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあるって一つだからですと。もちろんね、秩序はあるんですよ、男と女の間に。コリント第一にはね、またピテモテ第一でも、女が慎み深くしていなさいということが教えられているんです。だからここで非常に午前の学びが大事でね、午前の話が大事で、権威系統と上下関係、権威系統というのは上下関係じゃないんですよ。でイエス様が祈られた後に、この彼女が起きてイエスをもてなしたってなんです。でイエス様の宣教の働きの中には、女たちが大勢ついていったのを知ってますよね。ルカによる福音書に書いてあるかな。そして、まあ、ご自身もそうだし、あとは弟子たちもそうですけれども、入り用ってあるじゃないですか、いろんなことがね、ご飯食べるとかですね、でそういうところに仕えていって、でもその女たちが十字架の現場にずっといた人だし、また復活を最初に見た第一目撃者でもあったんですよね。このような恵みを受けて、この癒しを受けた、恵みを受けたというところに、この奉仕をするというか仕えていく原動力が与えられるわけですね。恵みによる救いですね、これが仕える動機です。で16節です。夕方になると、人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。 これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。この福音書を読むとですね、ちょっと今の教会と、随分違うなって感じるかもしれません。今の教会の現場っていうのは罪の許しの宣言ですね、が多いですね。罪許されたんですよってですね。けれどもこの癒しや悪霊の追い出しが前面に出てるんですね、このイエス様の福音書の中では。でそこで要になっている言葉があって、それがイザヤ書の53章をこのマタイが引用してるんですけれども、ね、彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったと。でここの箇所は、53章は罪と咎の話もしてるんですよ。何を言いたいかというと、この罪の許しという霊的なことの癒しもあれば、肉体の癒しもあるんだっていうことなんです。でこれを明確に福音書は分けていないということがすごく大事になります。私たちはとかくね、こう分けるんですよ、ね、今っていうのはすごく洗練された社会ですから、精神科って言ったら精神科じゃないですか。そして何だっけ、なんかいろいろあるでしょ外科っていうのが一番なんかこう肉体だけって感じだけど、その間は何かあるじゃない、なんだっけ、内科もそうだし、その次になんか心身な、なんか
心療内科、
それだ心療内科もあって、そして精神科ってなってね、こういろいろ分けるじゃないですか。でも本当は分けられないっていうか、重なり合っていろいろこう有機的なんですね。有機的って言葉が一番いいや、有機的なんですよね。で聖書はその有機的な姿を表しています。だからペテロは全く同じ箇所を第一の手紙では罪の許しについて話してるんですね。こう言ってます。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負わせた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたって言ってんですよ。ですね。でイエス様は打ち傷を負われました。覚えてますか、釘で打たれたっていうのもあるけれども、鞭打ちがありましたよね。鞭打ちがありました。皆さん映画ご覧になった、なりました、パッションの映画ご覧になった人手を挙げてください。ええ、ですね。やばいっすよねあれ。で私ね、ロゴスミニストリーであれ解説書いたんですよ。そしたらね、リンクどこでしてるかなっていうのがこう裏で見られるんですけども、なんかそのいわゆるちょっと危ない系の、いわゆるこうサディストマディスなんだあれ、なんか あれ系のさ、あれにリンクされたりするんですよね。ちょっと間違ったらそうじゃないですか。事実残虐ですよ。肉が飛び散ってますね。しかし私たちの身代わりになったということです。ここで大事なのは身代わりだということなんです。交換条件みたいなもんです。私たちが罪によって病を負ってます。霊的な病を負ってるし、また肉体の病は必ずしも罪から、自分その人の罪から出ているものではない時も多いんですけれども、まあ、そうじゃないね、直接自分の罪によって病になる人もいますけれども、けれどもアダムが罪を犯したことによって確実に罪から来ているものなんですよね。でイエス様は打ち傷を受けられたことによって肉体の癒しも約束されているし、そして霊の癒しも約束されています。ぜひこの聖霊の働きを受け入れてください。癒しの賜物というのが第一、コリントの12章に書いてあります。カンファレンスの時のアフターグローっていうのがありますね。聖霊の働きを待っていく集会です。そこにおいてこの神様にこの 癒しを求めていく、あとは清算の時間ですね、清算式ですね、罪の告白をし、そしてこの霊の癒しのみならず、罪の許しのみならず、体の癒しも経験していくわけです。大事なのはもう一度言います、身代わりなんです。だイエス様が追ってくださるんです。ミニストリーというか使えるというのは身代わりになっていくというか、このその人に与えるために自分がそれを持っていくっていうかですね。で、そういう働きを行われて、究極の姿はその罪の代価としてご自分の命を捧げたってわけですね。あとここでやっぱり悪霊を追い出すときに、言葉を持って悪霊どもを追い出して、やっぱりマタイは強調してますね。言葉を持って。18節です。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのを見て、弟子たちに向こう岸に渡るように命じられた。これまでは群衆中心だったんですけども、イエス様は弟子たちに今焦点を向けておられます。向こう岸に渡るように命じられました。で、これで先ほど言いましたけれども、ガリラヤ湖の地図がある方はですね、それをご覧になるといいんですけれども、向こう岸っていうのはですね、こう書いてあったらですね、いつもではないんですが、ガリラヤ湖の東の方です。イエス様は基本的にマグダラのマリアのマグダラの町から、でマグダラの町ってのは西側にあるんですね。そこからベツサイダ、これが北東にありますのところまでが活動していたんですけども、それ以外のところっていうのは行くことはなかったです。普通は今行きますけれどね、これからね、向こう岸って言ってまず行くことはなかった。特にこのマグダラの下、ティベリアっていうのがあります。ヘロデアンティパス、イエス様の十字架つけられる時のアンティパスらしい、あとヨハネの首をちょん切ったのもアンティパスらしいですね。そのアンティパスが建てた町があるんですけれども、そこは非常に政治的ですから、ほら、狙ってるって言ったじゃないですか、アンティパスが、ヘロデがね、あなたを狙ってるって、パリサイ人が教えたでしょ、わざわざ。そこは行かなかった。で、東側も普通は行かないんです。理由はデカポリスという地域なんです。デカポリスというのは10の都市。なんていうか、ギリシャの時代から始まった10の自由都市の、ね、こう連合体なんですけど、違法人がもうほとんどっていうか主に住んでるところです。でイスラエル旅行行った時にガイドの人が教えてくれたんですけども、遺跡が残ってるんですね。でそれがね、もうね、城壁にしっかり囲まれたね、こう家っていうか家屋でユダヤ人が住んでたんですね。だからもう違法人が周りにいるから、自分たちは隔離して住んでたみたいな感じで、そういうところだったんですね。で、向こう岸になんでわざわざ行くんだと、ユダヤ人である彼らが。それはね、群衆から離れるためです。休みを入れる、ゆっくり話す、プライベートな時間ですね、簡単に言うと。まあ私たちも必要ですね、そういう時は。もっとゆっくりする時、教会の中でもね、教会安息ですけど、礼拝は。でその安息の中にも安息が必要だったりするんですよね。修行会とか、あるいはなんかちょっとキャンプ行くとか、あるいはまったりとした時間を過ごすとかですね。でこういう時必要です。そしてそこに一人の律法学者が来ていった。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスに言った。主よ、まず行って父を葬ることをお許しください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。ね、この弟子たちを連れて行こうとしたわけですけれども、対照的な人物2人が出てきました。とっても興味深いです。一人は律法学者、聖書の言葉をしっかりと学んでいる学者であって、優れた教師として、ラビとしてイエスも認めていて、お供したいと言って弟子になりたいと言ったのに、イエス様はお断りしています。理由は、狐が穴があって、空の鳥は巣があるですね。この狐も空の鳥もね、あんまりこう高く評価されてないですよ、聖書では。あの狐があって、ヘロデのこと呼んでみたりとかね、あと空の鳥っていうのも、なんかそこら辺で売られてる、安く売られてる鶏肉で売られてるのあるじゃないかと、その鳥でさえもちゃんとこう養われてるじゃないかって、イエスも使いになったでしょ。 彼らでさえ、彼らっていうかそれらでさえ、代名詞が間違ったね、それらでさえ住まいがあるんですよ。でも私にはないって言ってるんです。人の子っていうのはイエス様のことです。それだけ犠牲があるっていうことなんです。でイエス様がルカによる福音書で費用を計算しなさいっていう言葉がありました。費用を、犠牲があるからきちんとそれを考えた上で従いなさいっていうことです。衝動的に従うなと、よく考え費用を計算し、犠牲があるということも織り込み済みで私に従いなさいと。しかしそれは思い煩いではないんです。で面白いのが次の弟子なんです、ね、この父を葬ることをお許しくださいというのは文字通り取らないでください。まだお父さん生きてるんですよ、この時点で。お父さんをちゃんと養って葬るところまでお父さんのところにいさせてくださいという意味なんです。そしたらイエス様が死人、え、なんだっけ、死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと言っておられます。そうしたことはまだ霊的に生きてない人々、信仰を持ってない人々に任せなさいということです。世にある、世においてはいろんな責任があります。でもいろんな責任を考えたらイエス様に仕えることは、はっきり言います、できません。それを理屈を全部並べ立てて、全部もっともなんです。でこのね、父を葬ることを許しください、これももっともなんです。その通り、常識です。でそれをやってったら、まあクリスチャンやめなきゃダメでしょう。できないです。なんでか、そういうことは思い煩うなってね、弟子たちに言ったじゃないですか。他のまだクリスチャンじゃない人が何とかしてくれるからっていう、仏教のねに関わることで私もアドバイスをしますけれども、例えば私の父親母親がクリスチャンになって、で行ったらですね、ちゃんと仏壇が閉じられてたんですよね。仏壇が閉じられて、でこれについてはどうすればいいかわからないから、清正が来てからちょっと相談しようということで、神棚の方はきれいさっぱりになってたんですけれども、位牌があるわけですよ、位牌がね、どうしようかな。で私思い出した御言葉はここの御言葉なんですよ。元あったところに返そうと。でお坊さんのところに、その檀家のお坊さんのところにお返ししましたですね。でこういうふうに、この任せればいいと。でイエス様は似たようなことを言いました。カエサルのものはカエサルに返します。これお金についてね、納税について、これカエサルの命があるでしょって、カエサルが掘られてるじゃないかと。じゃカエサルに返せばいいよって。でこういう神の国、神に仕えるということを大義にして、これを第一にしているときに、他にいろいろしなければいけないことはあるんだけれども、これはそんなに心配するなということが、私が世話するからと、ね、だって釣りさせてんですよペテロに、金ねえ時、ね、こっちはユダヤ人の方から宮の納入金だからね、釣りしなさいって言ったらそれコイン持ってた、ね、でこういうふうに言ってる。だから弟子というのは、だから矛盾するようで、でも矛盾全然してない2つのことをやる。1つは犠牲を考えるってことですもう一つは、その犠牲の中にあっても神が必ず世話をしてくださるですね。思い煩わないということですね。で確かに次の2つの大きな出来事は犠牲だと思います。費用を計算しなければ絶対経験できないこと、ある意味で闇の力がやってきてるって感じです。一つは嵐です、もう一つは悪霊です。しかし弟子の特権というのは、霊の戦いとかこういう戦いが激しいと同時に、イエス様のそれでもこの死の力、この闇の力を壊す命の力、復活の力を、これを経験できるということなんです。これが弟子の特権です。23節、 それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主を助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは言われた、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。ここでも語りましたね、命令しましたよね。するとすっかり凪になったと。弟子たちが用意した船にイエス様乗られてね、で、湖が大荒れだったんです。でガリラヤ湖の周辺というのは風が吹きやすいです、強風が吹きやすいです。で理由は、今皆さんちょっとこっち見てくださいね、今断片で切るとします、イスラエル、このイスラエルをね。でガリラヤ湖です。でこっちが地中海で、だんだんだんとこう山が出てガリラヤの山地があるんです、ですか。そしてここにヨルダン渓谷なの、こうなってるんですよ、ね、いいですか。でこうなってもうここは海面下なんです、海面下 でまたこっちでヨルダンの方でこう急にこう山が来るんです。ヨルダン渓谷があるんです。日本はね、海溝っていうのがあるでしょ、海溝。日本列島があって、プレートがこう、プレートとプレートが入ってくると、あれが地上に出ちゃってるんですよ。アフリカ、シリアアフリカ地溝っていうんですね、大地溝っていうんです。アフリカまで伸びてるでっかいのがあるんですよ。だからそのところにヨルダン川と、あとガリラヤ湖があるんです。だから分かりますよね、温度がね、これ100ちょっと下がるとね、これ温度が一度ずつね、上がっていくんですよ。熱くなっていくんですよ。でだから空気の移動が激しくなるんですよね、これで。それで風が非常に吹きやすくて、わしから高尾を見ましたね。でね、全然動いてないの、この位置から。これ見たらね、こうたそのままこうやってんな、何も翼が動いてないんですよ。風が強いから移動し、その分かります、インテレビ。でそういうところなので、この大荒れになり安いんですよね。でもね、奇妙なことをやってるんです、イエス様。眠ってたんです。でここが神の国と人の国の違いです。ここで見ると、何やってんですか、イエス様じゃないですか。あとよく寝れるねって、あとちょっと知識やったらなんかヨナみたいじゃんとかね。でこれが人間の世界です。で私たちは時に人間的な見方をしてしまいます、神が行われるということについて。非難さえするんです。でそれを逆に正してくださるのがイエス様なんですね。でこれを見ていくんだけど、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たちって言われたんです。なんで信仰薄いのかなと、似たような話がマリアとマルタもそうなんだよね。マルタはイエス様に仕えるために一生懸命やってるんですよ、ね、そしたらマリアが何も動かない、とんでもないのマリアなんですよ、人間的には。でイエス様もなじったんだよね。イエス様が今度逆に優しく諭したんですよね。マリアが一番大事なことをやったんだと、似たようなことを今弟子たちに、なんでこんな沈みそうな時に助けてくれないんですかっていうふうに、こう弟子たちがイエス様におっしゃったんですね。でなんで信仰の薄い、何がもって信そんなね、私この信ちょっと待ってくださいよとなるじゃないですか。でここでよーく聖書を見るんです、よーく見るんです。向こう岸に渡りなさいって命じたんですよ、イエス様。今までどうですか、命じるとその通りになってました。命じたらいいですか、その通りになってたんです。だからイエス様は命じられたこと、これは父なる神から出てるわけですけれども、そのことに対してあまりにも確信を持っているので安心してたんです。だから、ね、眠るぐらいゆったりしてたんです。教会の中に眠くなってもね、ちょっと話変わっちゃうけど、あんまり怒りません私。やっぱり信頼しないと寝れないですからね。違う意味もありますよ、もちろん。で、ダビデがこんなこと言って、詩篇の3編でね、すごく似たようなこと言ってるんですよ。ちょっとお読みしますね。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいるでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。セラ、しかし主よ、あなたこそ私の周りを取り囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。セラ、私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。 敵がうわーっているのに寝れちゃってんですね。でこれ真面目系の人であれば、いや俺も僕もね、こういやこんなのね怠けてるよってことなんだよ、何やってんですかって、敵が周りにたくさんいるんですよ、なるじゃないですか。しかし神が盾なんです、神が栄光なんです、神が救う方なんです。聖なるところから助けをもう与えて応えてくださったんです。応えてくださったんだから、あとは信じるんです。信じるときは信じます信じます信じます信じますじゃなくて、信じてんだったら信じますって言ってる間は信じないんですよ脅迫観念になってるだけですよ、信じます信じます信じます本当に信じたら寝るぐらいそこに依頼してるんですよね。あとですね、このイエス様はミニチュア版でいろんな訓練を行われて、神が行われることの何ていうの、こうちっちゃなことをこういつも与えておられるんですね。で基本的に闇、夜にこれになって、これ夕方になってこの悪霊を追い出されて、その後で船に乗るって言ってからもう夜になってるんですよね。で暗闇のところで大荒れなんですですね。で次に悪霊も出てくるし闇の力でしょ。でここで神の霊の戦いですね、神の世界とそれに反対するサタンの力との、これはもう終わりの日までね続く、これをねおっしゃってる。でもう一つはこの死の力があって、そこでも命によって制していくっていう、支配していくっていうですね、この死と命の原則っていうのもここで働いているんです。でなんでこれが分かるかっていうと、ダニエル書の7章の2節でダニエルが見たこの幻でね、私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかきたてていたと。で何言ってるか、国々の攻防が書いてあるんです。バビロンが出て、ペルシャが出て、なんだっけ、ギリシャが出て、そしてローマが出てですね、この牙を持った10本の角があるものがあって、そこから小さな角が出てきてですね、高慢のことがハンキリスの話でしょ。そしてそれを滅ぼすんですよ。でこういう闇の力があるんだってことなんです。しかしイエス様は眠るぐらい神様の救いに依頼していた、頼んでた。で信仰が薄いっていうのは、そうやって神に頼んで、頼みきること、任せきることに対する信仰が薄かったってことです。そして人々は、これ弟子たちですね、驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。ユダヤ人にとって自然界の力を制する方は誰なのかっていうのはですね、これもう神にしかないっていうあれなんですよ、信仰ですね。エリアがなんとか水を、雨を止めましたよね。この飢餓状態、飢饉状態になりましたけれども、でもこういう大荒れについては、もうこれは神が御座におられて行っておられるんだっていう、こう詩篇を読んでもそうだし、神しか制することはできないんです。だから私たちも本当に自分たちではどうすることもできないというものに立った時に、あ、神が何かをされている、神様何とかしてください、お願いしますっていうですね、まあ、こういうところに立つ、なんていうのかな、アグレッシブって分かります、能動的にね、ある時は攻撃的にですね、そこに信仰を置いていくっていう信仰が必要になってきますよね。制することはおできになるんですよ、イエス様が。さてイエスが向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が2人墓場から出てきてイエスを迎えた。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった、はい、ガダラ人っていうのが出てきます。ガダラ、ゲルゲサっていうのもあるんですけど、このガダラっていうのはデカポリス その一部ですね。で、ですね、そこが一体どこだったのかっていうのが分からなかったんですけれども、ゴラン高原っていうのがあってですね、この、北東の方にゴラン高原、ピリポカイザリアに行くときはゴラン高原通るんですけど、でそこに道路を作ってたんですよ。道路を作ってたらビザンチン時代の遺跡、教会修道院の遺跡が見つかっちゃったんですね。あ、ここの辺りなんだ、豚がなだれ込んだこの何ですか、急斜面はあって、で今はクルシという名前でそこに行くことができます。デカポリスの地域で異邦人がたくさん住んでいた。いかにも異邦人が住んでいるっていうのがよくわかります。まず悪霊に疲れた人が2人墓場から出てきたと。 この迎えたっていう言葉ね、ちょっと僕ギリシャ語調べなかったんですけど、いやー、ようこそいらっしゃいましたって話じゃないと思うんですよね。迎えたっていうと、なんかようこそいらっしゃいましたに歓迎するように聞こえちゃうんですけど、そうじゃなくて退治したっていう感じか、あれビビりまくって退治してるって感じですよね。なんで来たんですか、なんですか、こんな感じでしょうね、多分ね。で、ユダヤ人は死者には、不死者に触れると怪我されるってありますから、この墓場っていうのは非常に気をつけていきました。でそこにいて、しかも悪霊がはびこっていたんですよね。悪霊を追い出すっていうことについて、私自身は悪霊を追い出しは一回したかな、けれども顕著な形ではなかったですね。でも多くの人から聞いてます、聞いてます。でオカルトを行っていると、本当にありますですね、出てきます。で宣教地に行くと本当にたくさん、もう当たり前のように出てきます。例えばイエス様ジーザスムービーっていうのは、またね、パッションとは違うイエス様のルカによる福音書のね、に基づいた映画があるんですけど、それをインドネシアで見せたらどういうところで信じるかと、ムスリムの人に見せるとどういうところで信じるかというと、癒されたっていうところで信じるんですよ。悪霊を追い出すところで信じるんですよ、ね、なんか日本人だとね、なんかイエス様がどうか彼らの罪をお許しくださいとかね、なんかこう愛で感動してって、そういうところで信じるんです。っていうのは、なんでかって言ったら、そういうものをしょっちゅう遭遇してるからなんです。で宣教師はどうかイエスの名によって追い出してくれと、そしたら信じるからっていう、こう挑戦を受けるんですね。で今までやったことないんだけどここでやんなかったらもう全員信じなくなるっていうの分かってるから、やったら本当に悪霊を追い出すとかね、っていうのはしょっちゅうあります、しょっちゅうあります。で当時の社会はある意味ですごくオカルチックでした。偶像多いんですよ。日本のもう日本以上です。日本なんてまだいいです。で医療においても蛇の神がいたりするんですね。でこれもやっぱオカルトなんですよね、こうやってる儀式っていうのは。だから聖書の中に数多くありますよね、この魔除けっていうか。そしてユダヤ人までがそれを行っていたっていうのはよくわかりますね。パウロに対峙した人がバルイエスっていうね、あのキプロスとのね、いたぐらいで。だからイエス様が地上に現れていた時には霊的にも圧迫されてたし、あとイエス様だからこそ悪霊がうようよ出てきたっていうのもあるかもしれません。黙示録の12章の4節に、天の星の3分の1を引き寄せてそれらを地に投げ落としたって言ってますから、このイエス様がこう生まれる時にね投げ落としてるっていうね、いやらしいね。だからそういうイエス様が働かれると悪霊がやばいって思って動いちゃうんですよね。29節です。すると見よ、彼らが叫んだ、神の子よ、私たちと何の関係があるのですか、まだその時ではないのにもう私たちを苦しめに来たのですか。イエス様ご自分のことを人の子って呼んでいらっしゃいましたけれども、他の人と変わらない生活をしている人間、普通の生身のある人間だと。でも悪霊たちは霊の世界で生きてますから、もちろん神の子を知ってます、神の子って呼んでます。イエス様はこのことは初めから明らかにしていかれません。徐々に徐々に少しずつ、この何て言うかな、優しくっていうか、こう彼らの理解度がどれだけあるかなっていうことでやっていくんです。でね、聞いて答えさせるっていうやり方するじゃないですか。私は誰だとあなた方は思いますかって、こうピリポカイザリアでね、そして自分で答えさせたんですよね。神の子、生ける神の御子キリストであるということを信じてますと。でこれ徐々になんですよ、神の子だけども、もう最初からもうこの悪霊は霊の世界にいますから神の子だとこう言ってるんですね。そして次の彼らの叫びが、私たちと何の関係があるんですか、まだその時ではないって。その時って何かというと、彼らが暗闇の中に閉じ込められる時があるんです。ユダの6節に、またイエスは自分の領域を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる裁きの 火のために、大いなる火の裁きのために永遠の鎖につないで、暗闇の下に閉じ込められましたって、ね、もう閉じ込められるっていう運命があって、ね、そして最後はゲヘナですよね、サタンと同じように。まだその時来てないのに、ここでなんかちょっと地上で徘徊してたのに、何なんですか、なんで私たちと関係あるんだって、こういうふうに言ってるんですよね。で、この悪霊たち神の子だってよく分かってるんですよ、ね、身震いもしてるんですよ。でももちろん救われてませんよね、当然。でヤコブはこのことを使って手紙の中で2章の9節、あなたは神は唯一だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どもも信じて身震いしています。だ、信じるという言葉は私たちよく使うけれども、悪霊だって信じてたんだよって。だから従順になる、先ほどからずっと言っているけれども、この権威のもとに自分を置く、従っていくというところまで含めた信じるなんですよね。信頼関係なんですよ。信じるって言っても知識じゃなくて、信頼して任せていくっていうところまでが信仰なんですよ。30節、そこから離れたところに多くの豚の群れが飼われていた。悪霊どもはイエスに懇願して、私たちを追い出そうとされるのでしたら豚の群れの中に送ってくださいと言った。イエスは彼に行けと言われた、ね、またこれ命令ですよね。それで悪霊どもは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体が崖を下って湖になだれ込み、水に溺れて死んだ。苦しい行った時にね、なんかこれを想像してましたね。どうだったのかなって、ダダダダダダダダダとかって、豚が飼われてたんです。だからもう違法人が大半だったというのはよくわかります。イスラエル人は豚は食べませんと言いたいところですけれども、こっそり食べてるらしいですで、豚の中に送ってくれと懇願してるんですけども、悪霊ってね、なんか住まい探してるんですよね、体をですね。霊ってね、体を求めます。だから私たちも復活の体をもらわなきゃダメなんですよ、ね、天国行ってね、霊がふわふわふわふわしてるんじゃないんですよ。復活が必要なんですよね、体が必要なんです。で、行けと命令して初めて行ったんです。だから悪魔も悪霊どももですね、反抗していながらにして、神の許しなしには何も動くことのできない神の主権の中にいる存在です。これ知っておく必要ありますね。この霊の戦いをするときにですね、この攻撃でさえ神の許しがなかったら起こらない。あのヨブに対して神様は何で許しになったかって言ったら、ヨブのこと好きだったんです、信頼してたんですよですね。後で怒ったけれども、それも含めて信頼してたんですよ、神様で。お許しになったんですですね。だからそのことね、試練に遭うときには私たちは本当にその耐えきれないものは神様お与えなんでて、耐えられることができるように逃れの道も備えてくださるっていう、あそこのところですよね。で、ですね、次にここもね、象徴的な出来事はね、海の中にバーンと入ったでしょ。そして小さきものをつまずかせるのはこの引き牛を加えられてね、そして海の底に、海っていうかこの湖の底に行った方がいいっていうのもあって、海の底とか湖の底というのが罪が溜まってるところとか黄泉に近いところっていうので聖書には出てきます。三箇所の最後に三箇がね、どうか罪をね、海の底に投げつけますとかね、そういうことも書いてあって、そして新しいエルサレムには海がないんですよ。海からハデスが出てきたって書いてありますね。ですね。で、こういうのも象徴してるんです。今ね、象徴っていうかそのミニチュア版でこれ起こってるんですよ。で、彼らに経験させたかった。で、私たちもここから学び取って、私たちの生活でもこの暗闇の勢力があるんだっていうこと。しかしイエス様が死と命の法則を持って征服してくださるということ。霊の戦いにはそうなんだ。で、同時に私たちはそういうところに使わされている。イエス様も暗闇の中に来てくださったということ、そして病んでるところに来てくださったということ、罪があるところに来てくださった。つまりイエスのものにされたものも、今度10章からね、この権威をね、移譲していくんですね。イエス様が、私たちもその中に入れられて、イエス様の死を帯びつつ命に預かっていくという、そういうものなんだということです。で、飼っていた人たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れていた人たちのところをことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の人がイエスに会いに出てきた。そしてイエスを見ると、その地方から立ち去ってほしいと懇願したとあります。 せっかく解放されたのに喜び迎えるのではなくて立ち去ってほしいという、これは豚ビジネスが台無しにされたからです。怖くなったんです。だ、さっき話、あの午前中話したかな、驚いたっていう言葉はね、今驚かない社会だって言いました。世の中を驚かないようにさせる現状維持なんですよ。本当に解放されたこの悪霊に疲れたものっていうのはもう本当に恐ろしい存在でね。で、真人間になったんですよ。にもかかわらず出て行ってくれって言ったんですよ。なんでか、自分の生活が壊されたくなかったんですよ。現状維持を望む心の固くなさというものには、このイエス様もどうにもならなかった、なんで全能の神なのに。そうなんです、イエス様は自由意志を尊重される方です。人々は心を開くっていうことは私たちの方でしなければいけないわ、求めるっていうのは私たちの仕事なんです、人間の仕事なんです。 そうで、そこにイエスの神様はご自由に働いてくださる、力を与えてくださるわけなんですよね。で、一番まずいのがこの心を固くなにする、そこには働きません。イエス様も出ていかなきゃいけないです。次回はそういうしきたりみたいなのがあって、イエス様の素晴らしい技に、まあ、イチャモンをつける心ですねについて見ていくことになります。それが9章ですね。はい、お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして本当にイエス様の素晴らしい大きなこの権威と力について見ていくことができました。本当に私たちのこの弱さの中に来てくださる方であると同時に、私たちがイエス様につくものであれば、そういう弱さの中に働かれるイエス様を知っていくことができることを覚えました。ありがとうございます。そして暗闇の力もあることも見ました。主よ、しかしそこにおいてもイエス様がおられるんだということを知ることができたことを感謝します。イエス様、ありがとうございます。あなたが生きておられることを知ることができました。あなたがご自分の願われるように癒し清め働いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。